はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安住です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと数日前というか、
はい、
ツアーガイドコースのね、安住さんもよく知ってる B さん、
B さん
ですね、はい、B さんの日記が面白かったんで、ちょっと、かいつまんでご紹介したいんですけども、
はい、
自転車に乗って会社から郵便局に行く途中にふと思いました。
はい、
僕と自転車を離れることなく一緒にずっと移動している、
うん、
いつも離れずに一緒に動いている体には自己同一しているのに、まあそれを自分だと思っているのに、
うん、この体はね、うんうん、ね、
なぜか一緒に動いてる自転車は自分だと思わない。
あ、思わないね、
うん、よく考えてみると不思議だな、
うん、
ね、なぜ僕は自分を自転車だと思わないんだろうっていうね。もし、うん、お尻にね、
はい、
まあ、下半身というかそのケンタウロスのように、自転車が接着されたら、
はい、
僕は自転車に自己同一してしまうような気がしますと、
うん、
うん、いうことでね、
はい、
面白いのはそのここにも書いてあるんですけど、その、うん、じゃあ髪の毛、
はい、
は自分なのか、
うん、
いやいや髪のこれ自分の髪の毛ですよと、
自分ですよね。
でチョキンって切ったら、
はい、
その切られた髪の毛は、
うん、
一体誰のなんだと元自分？
そうですよね、爪とか髪とか切りますもんね。
元自分。
うん、元自分。
元自分。元冬樹みたいな。元自分みたいな。
はい。
ほうほうほうほう。爪切ったらその元自分爪みたいな。
切れた爪って思ってますね。
ね。
認識は、うん、
うんうんうん。
自分っていうよりも。
切った爪みたいな。
切った爪って思ってる。
なるほどね。だから、うん、ここにも書いてある。だから面白いのはその、うんうん、まあ常って言いたいのは自分だというのはよくわかんねんけど、
うんうん、
例えばね、角質、膝なんかこう
かかととか
の角質があんまりごっつになっていくと、うん、ちょっと触られても分かれへんぐらい神経がね、
うん、
うん、角質ってないじゃないですか。
うん、肘ってこう結構つまんでも痛くないんですよね。これ
肘もね。
ね、肘の先とか。
じゃあ感覚を感じないのは自分じゃないのかと。
うん。
言うとそういうことでもないし。
うんうん。
うん。
でもつまんでる方の自分がいるもん。
あ、つまんでる自分がいてね。
うん。
つままれてる自分がいてね。
ま、痛くないけど、でも感覚ありますよね。
うん、そうね。
そっかそっか。うん。
だからお尻に何かつけられたらそのつけられたものは自分なのかと。
うん、
いやどうなんだろうと、
うん、
でね、なんでこんなことを、まあ、取り上げさせていただいたかというと、
はい、
自分って何かって分からずに、
うん、
この自分を幸せにしようと。
あ、そうだよ
ね、え、
うん
うん、みんなしているわけであってね、
している、
うんうん、みんな執着してる自分だってやってんねんけど
ね、この自分を何とかしなきゃって思ってます。
そうで、
ね、
だったらその自分ってはっきりしとかなあかんのちゃうかっていう話なんですよね。何なんだ、自分は何なんだっていうね、うん、
はい、
うん、だからもしかしたら自分というのは、
うん、
認識じゃないかと。
はい、
うん、だから、ここからここまでが僕のものなんやと、
うん
うん、例えばそのアンジュさんに娘さん2人いらっしゃいますけども、
はい、
自分の娘だという認識があるわけですよね。
そうです、
うん、
記憶喪失になったら どなた様ですかってなりますよね、
うん、多分自分の娘だっていう記憶がなければ、
ね、認識がなくなったら、
ね、すれ違っても全く気づかないし、
うん
うん、自分のものだとは思わない、自分の子供だとは思えない、
はい、
じゃあ自分の子供だと思えないということは自分の子供はいないということになるわけですよ、
うん、
アンジュさんの世界には。
はい、そうなっちゃいますね、う
ん、でも娘さんは相変わらずいるわけです、2人。
はい、
以前の娘さんという認識してた人間は2人いらっしゃるわけでしょ。
はい、
じゃあどっちがほんまやねんと。
うん、
うん、記憶がなくなったから、その記憶がなくなったらいなくなったってなったら、もしかして、
うん、
自分っていうのは記 記憶なんじゃないかと、
うん、
記憶から発生される思考なんじゃないかと、
はい、
うん、感情なんじゃないかと、
うん、
いうふうにね、
感覚なんじゃないかと、
そう、うん、そういうふうにちょっと疑ってみていただきたい、
ねえ、うん、
存在してるのではなくて、うん、そういう思考がやってきてるだけじゃないかと、
はい、
それでまた消えていってるんじゃないか、
ねえ、
うん、それをね、本当ね、別にそれをどうやって言ってるわけじゃないんやんけど、
うん、
ちょっとそういうことに思いを馳せてみるのもいいんじゃないかな。
いいです、いいっていうかね、うん、本当にそうなんだって、
うん、
なんかね、お、心底感じちゃった時に私絶叫したんです、はいはい、あまり怖くて、
おいおいおい、怖いよね、
あの浄化ワークして座禅して、浄化ワークして座禅して、でなんとなくスーッとコラムがその時は入ってきてね、いつも思考でいっぱい読んでるのが結構思考が収まってき読んでたら、認識してるだけで、認識っていうのは実体がないわけで、自分も認識だから自分もいない、えーとかなってギャーみたいな、
そのギャーっていうのをまたやってきてるんだよね、
ね、
でまた消えていくでしょ、
そうそうそう、
うん、だからや
っめっちゃ怖かった覚えがある、
経験している誰かではなくてですね、
はい、
経験されている誰かじゃないかと、
うん、うん、
それでねギャーって不安になるのはもちろん、
もうもちろん自我ですよね、
やってくる思い感情なんだけども、うんうんうん、それすらずっと気づいている自分っていうのが同時に存在している
ね、
え、うん、ということが、
はい、
うん、こうその質問、その自分って誰なんだっていう問いかけで、
うんうん、
そういうところにねだんだん意識が向いてくるんですよ、
ねえ、
うん、で本当の自分って一体誰なんだっていうことがね近づいてくるんで、答えが、
はい、
うん、ぜひね興味のある方は、
はい、
うん、ぜひね先ほどの B さんの、自分と自転車というねそういう、考え方、
はい、
うん、の自分が乗っている自転車は自分ではない、
うん
うん、でもこの体はどこまでが、
うん、
というかそもそもどこまでが自分なんだ、うん、というか、うん、自分っているのっていうね、
はい、
う
ん、はい、
そういうところをね、ぜひやってみていただきたいなと思います、
はい、はい、
それと6月はですね、
はい、
まあ、イベント花盛りということで、今月から始まる鎌倉での、
はい、
旅の茶屋フラットというね、うんうん、ギャラリーである勉強会ですけども、
はい、
鎌倉の極楽寺という、駅から駅地下でですね、
うん、
これを6月17日の土曜日、
はい、はい、
今
は
もうお申し込みいただいてて、あと数名、まだ残席あるということで、
そうですか、
はい、帝国コースの会員様に限りますということなんで、受講生ですね、
はい、
いうことなので、帝国テイクの中のインフォメーションで募集していますので、
はい、
はい、ぜひね、神奈川ですかね、
うん、
鎌倉、そうですよね、うん、
はい、
関東地方の方はぜひ毎月やっていただくということで、参加してみてください、
はい、
はい、それと、大阪でやっている吉さんの SBC グループレッスンは、
はい、
6月11日日曜日、
はい、
あさって、6月24日の土曜日ということです、
はい、
はい、それと、ピッカリちゃんののんきざわ第39回、テーマ抑圧している感情の探し方と、
うん、
いうことで、開催日程は22日の木曜日と、
はい、
いうことですので、まだちょっと席ありますよということなので、どちらもですね、
はい、
お申し込みいただいて、ぜひね、参加してみていただきたいと思います、
はい、
はい、ということで名古屋はアンジュさんなんですが、
はい、
そっちアンジュさんの方も動く禅ということで、
そうですね、
もう10年以上太極拳を、
はい、
教えていらっしゃるということで、今ブログでその太極拳の教室のご案内もされているようなんで、
はい、先ほどちょっと浄化ワークと太極拳ですね、うん、はい、
ね、まあ、塾では音禅っていうのも一つ、うん、おすすめはしてるんですけども、
はい、ま
あ、言うたら太極拳も禅であると、
そうです、
うん、どんな感じでやられてますか？
太極拳は、
うん、
座禅のこう、はい、舞うバージョンということで、
はい、
そうですね、浄化ワークって結構煮詰まってくるんですね、
うん、
体が、
はいはい、うんうん、
割と私の場合はパソコンの前でずっとやってると、
ぐーっと入ってからね、
ぐーっと入ってね、
はいはいはい、
で あーもう時間だから行かなきゃって思って行く会場が太極拳なので、
はいはい、
ものすごくねこの健全に浄化が進んだっていう思いがあるんです、うん、
なるほど。
だからね、うん、ぜひみんなで一緒にね、うん、あの太極拳にこう携わってもらって浄化の旅を加速させてもらえたらいいなと思ってね。
そうやね。
で、うんうん、まあこういう風に紹介させていただきました。そうですね、名古屋と日進なので、うんまあ、愛知県なので遠い方はいつもいつもって難しいかもしれないんですけども、
すごいですね、先ほどスケジュール見たら、
はい、
言うたら月2回月3回って月8回とか月1回とか、
そうですね、
あちこちで開催されてるみたいで、
うん、こうね水曜以外は全部ねあの月か木金土日とやってるんです
ね。え、じゃあもう、うん、あれじゃないですか、月17日間どちらかで太極拳を教えているってことですよね。
そうです、まあ、1時間とか1時間半なのでそんなにあの負担じゃないというか、むしろやりたいぐらいの、
うん、まあまあいい、自分にもいいという
ですよね、うん、自分にもいいです。
あ、そっか、これだけやってたら自分にもいいですよな、はい、
だからねこれね、うんうん、習うっていうよりもね教える人になった方が早いと思うんです。
あ、だからね教える人、あ、書いてあるね、師範まで
の免許改善制度ありで、私は師範まで免許を下ろせる人なので、
あのそうかそうか、
一緒に教えていきたいなって、で教えながら自分も、
うん、言ったらマスターコースみたいな、
そうですね、
免許をアンジュさんがいただいてまたどっかで教えることができると。
そうなんです、そうなんです、
そうなろうとした方が上達も早い、
上達も早いですね。
うん、なるほど、
ね、もう休もうかなって思う時あるんですね、あんまり朝早いとかね、
うんうんうん、8時から
やってるとかやってるよね、来てよかったなんて、そうそうそう、
8時からすごいな、
来てよかったじゃねえよってよくみんなに、うん、あの突っ込まれるんですけど、
来てよかった、あなたがやってるくせに来てよかった、
やってるのがあなたですよって。
なるほど、
うんね、だからやっちゃえばね、うん、休めないし、
うん、
あのね月謝を払うんじゃなくていただいて、
そうやね、そうやね、やっぱり教えるとなるとその半端な気持ちでやってられないっていうのはあるしね。
そうなんですよ、
うん、それぐらいの姿勢でやった方が上達も早い、
うん、
習得も早い、
そうだからいろんなのと比べて太極拳はね、うんうんうん、80代90代の方もいらっしゃるぐらい、
あ、そうか、
本当にね、うん、息が長いものなので
自分もできるってことやね。
そうです、死ぬまでできるんで、うん、
実際ね、自分が死ぬまでできる、
何か携わるならね、うん、こういったあの緩やかなものもいいのかなと思って。
そうやそうや、だそれは言えてるわ、
ねえ、
うん、
アクロバットみたいにターッとこうね飛んだりしたら骨がボキッとなっちゃうので、
うん、そうやね、まあ、僕も55歳なんで、あちこちで、カバーを動いてはルアー投げまくってるけど、多分もう5年10年すると、椅子に座って、
うん、
浮きをこう、うん、あのバーッと投げてこいっつってるんでしょうね、
うん、
じーっとしてね、
ねえ、
うん、だから太極拳っていうのはそのやっぱり動作がゆっくりやから、
はい、
うん、長くね、
ねえ、
うん、楽しめる、しかも教えることができる、
はい、
うん、そういうこともなっているので、もしよければぜひアンジュさんのね、
はい、
太極拳教室まず体験いただいて、
うん、
どんなもの
ブログに今書いてますので ね、
浄化と太極拳という記事が出ているので、またリンク貼らせていただきますので、
はい、
ぜひね、一回体験してみてください。
はい、ぜひぜひ、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、先日予告しておりました、
はい、
はい、春のセミナーの DVD が本日より、
はい、
いよいよ販売開始になります。
ああ、そうですか、
はい、ということで今回のお気楽はですね、
はい、
引き寄せない法則、
うん、
幸せな現実の作り方というテーマで、
はい、
ちょっとお話しさせていただきたいなと思います。
はい、
はい、実際にね春のセミナーにご参加いただいた皆さんは、
うん、
ね、復習的な感じで、
はい、
ね、ああそうやったなという
ね、
そういう感じで聞いていただければ、
はい、
幸いでございます。
はい、
はい、でですね、この今回の引き寄せない法則で、
はい、
このセミナーで一番お伝えしたかったこと、
はい、
それはですね、この世界は、
うん、
このままで、
うん、
パーフェクトである、
はい、
もうこの一点なんですね。
うん、
結局のところ、
ね、パーフェクト、
はい、余計なものもないし、
うん、
足りないものもない、
はい、
ね、手のつけようがない、
うん
うん、以前ほら、あの花壇の花が生き生きと枯れていたみたいな、
うん、はい、
話をしたと思うんですけども、これはね、別にこの私足立のですね、考え方見方、
うん
うん、で言ってるわけじゃなくて、
はい、
実際にね、この世界って、
はい、
どの瞬間も、
うん、
全く変わってないんですよ。
うん、
変わった試しがない、
はい、
もうパーフェクトのままずっとあるんですよ。
うん、
うん、で変わったというのはある、まあ、自我という、
はい、うん、
中心から認識してる、
そうですね、
から変わったとか言ってるんだけども、
うん、ジャッジして認識してね、
世界丸ごと、うんう
ん、はい、
そのまま見てください。
はい、
なんね、もう実在がそこにあるだけ、
うんうん
うん、それがもちろん動いてると言ってもいいですよ、
はい、
うん、こっちからあっちへ行ってると言ってもいいんだけども、実際は一塊がデーンとあんねん、
う
ん、それだけなんですよ。
はい、
うん、だからね、見事に何も変わってないし、本当は何も起こってなく、ただただ完璧にある、
うん、
もちろんその中に全てが含まれて、だから自分も含まれてるんですね。
そうですね、
うん、で結局のところね、そこがはっきりせえへんと、
はい、
どうしても何かが足りない、
うん、
このままではダメだ、
うんうん
う
ん、
という思いがやってきてしまうんですね。
やってきてしまいますね。
そうで、やってきてしまうそのエネルギーに持っていかれて、
うん、
ついついその成功法則とか、
はい、
願望実現に手を出してしまう、
うん
うん、だから人間業界という関連世界の中ではですよ、
はい、
ね、何とかしてうまくやっていこうという、それが自我の仕事なので、
はい、
うん、ですからもっと良くなろうっていう思考もすごく自然なんですよね。ね、競争に勝って幸せになりなさい、
はい、
多くの人に愛される人間になりなさい、
うん、
ね、物心ついた頃からずっとそんな感じで育てられているので、
そうです、
ね、
う
ん、自我の言葉にはそれなりに説得力がある。
ありますね、長年ね、ずっとずっと
あるんですね、
うん、
観念浄化、
はい、
座禅、
うん、
何アホなことやってんねんと、
うん、
もう早く仕事に戻って金を稼げね、早く何か生産しろと、
うん、
うん、何も手に入らないことには絶対に手を出すな、
うん、
ね、もうそりゃそうですよねっていう感じになってもおかしくない。
はい、
で実際私もですね、この先ほどの説得力のある自我に何度もやられかけ、
はい、
もう願望実現の世界に戻りかけたこともたびたびあったんですね、
うん、
ですからね、もう持っていかれてもおかしくないですよ。
はい、
うん、だからね、でもこのすごくすごくシンプルな法則があります。
はい、
それはね、否定から始まったものは、
う
ん、ずっと否定なんですよ。
そうですね、
否定はずっと否定のままなんです、
うんうん、
否定が肯定になることないんですよ。
はい、
うん、否定は否定のままですからね、うん、でも自我っていうのはどっかにゴールがあって、
うん
うん、そこにたどり着くと幸せになれるんじゃないか
ね、この否定がね、ゴールまで行けば、
そう、肯定にひっくり返る、そう、
そうそう、
肯定にひっくり返ることはない
ないんだ、
もう残念ながらない
ね、うん、この間のセミナーでも、うん、たくさん説明されてました。
そうなんです、肯定と否定っていうのは一緒のことなんでね、
うん、
実は、
うんうんうん、
ひっくり返るってことは絶対にないんですね、
うん、
でひっくり返ったっていうんやったら必ずまたひっくり返ります。
そうですね、
うん、だからね、実際に何かこう良いことがあったり、
うん、
うん、あの欲しかったものが手に入った時、
はい、
うん、それがひっくり返るんですよ、
うん
うん、ちょっと忘れちゃうんです、否定をね、
忘れるんだね、
うん、やっとつらいつらい日常から抜け出したぞって思うんですけども、しばらくするとまたいつもの定位置に戻って、
うん、
何か足りないってやってるはずなんですよ。
はい、
うん、でなんでこんなことになってしまうかというとですね、
うん
うん、そもそも自我が欲しがっているものは、
はい、
最初から、
うん、
自分の中にあるから、ある
か、
あるんです、
ええ、
ですから、セミナーでもお話ししましたけど、温泉に入っている人が、
はい、
ね、温泉に入りたいと思うのか、
うん、思わないね、
普通思わないですよね、
うん、温泉入ってるんだもん、うん、
今入ってる人が温泉に入りたいと思うのか、
おまおま、
ね、温泉に入りたいと思ってる人ってどんな人なんですか。じゃあ
入ってない人だよね。
その通りですよね、
うん
うん、ですから温泉に入っていないから、
うん、
温泉に入りたいという思いがやってくるのではなく、
はい、
普通はそう思っちゃうんだけども、
ね、
本当は、うん、温泉に入りたいという思いが、
うん、
温泉に入った、入っていないっていうね、
思いを
現実を作っているんです
よ。ああ、そうなんです
ね。思いが先なんですね。だから逆なんですよ、この世界
が。
そっ
か。そう。そっかそっか、
う
ん。
だから幸せになりたいっていう願いが引き寄せるのは、
うん、
幸せではなく、今私は幸せではありませんという現実なんですよ。
うんうん。
うん、ですからね、自我はいつもいつも逆をやっている。
なるほどね。
あるのにない、
うん、
と宣言してそのない現実に苦しんでいるというね、
うん、
摩訶不思議な、
はい、
パラドックスの世界に迷い込んでいるわけなんですね、
うん
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよということになるんですけども、
はい、
それは願望は逆転するという、
うん、
パラドックスのトリックに気づいて、
はい、
これオーダーをし直せばいいんですね。
そうですよね。
そうう
ん、
とは言いましても、先ほど言いましたように、
うん
うん、幸せになりたいという願望では今私は幸せではありませんという、
はい、
それは否定的宣言になってしまうわけですから、
うん、
何々になりたいというね、
うん
うんうん、そのオーダーの形では逆の現実を引き寄せてしまう、
はい、
うん、そこで登場するのが今回逆転しない願望というね、うん、
はい
はい、非常に簡単な方法なんですけども、逆転しないオーダーができます。
はい、
ひっくり返らない、
うんうん、
しかもオーダーした直後から気持ちよくなってくる、
うんうん、
うん、やればやるほどなんか意識がね、
うん
うん、まあ、オープニングで話したようにこの自分というちっちゃなところから意識がずっと広がっていく、
うん、
でこの世界宇宙大にずっと広がっていく、まあ、体実験やってるとそんな気持ちになることって要はあると思うんですよ。
はい、
うん、その動いているという感覚ですらなくなって、
そうそうですね、
うん、もう私が動いてるっていうことすらなくなって、
うん、
うん、動きそのものになっちゃって、
うん、
宇宙に溶けちゃって、
うん、
うん、そんな感覚がこの逆転しない願望でも起こってくる。
はい、
はい、そして自分が欲しがっていたものは、
うん、
なんやん、さ初めから自分の中にあるやん、
うん、
ということがね、感覚として理解できるようになると、
はい、
この引き寄せない法則っていうのはね、この自分で分かっちゃいます。
うーん、
何をすればいいのか、
はい、
自由自在に使いこなせるようになってくるんですね、
はい、
でも今回のセミナーではまあ具体的に不幸な現実を引き寄せない、
うん、
ね、愛されない現実を引き寄せない、敵を引き寄せない、
うん、
ね、などなど、
はい、
まあ、具体的に例を挙げて分かりやすくお伝えしています。
はい、
はい、ので、あ、なるほど、こういうことなんだ、いや、やってみようってすぐになるはずです。
はい、
はい
はい、
もう一つね、ぜひぜひ実践していただきたいなと思っているのは、問題がパッと消える、
うん、
クラークのマトリックスというね、
はいはい、これすごいですよ ね、
アンジュさんもなんか、うん、あ、これ私ようわかるわって言っていただいたけど、うん、これね、まあ、ある僕はまあ個人セッションよくやってるんですけど、日頃から、
はい、はい、
まあ、A さんという男性がね、セッションやった時に、うん、思いついた手法なんですけども、
はい、
この方のご相談っていうのがね、
うん、
会社を辞めて独立したいけど、うん、なかなかできない、
はい、
そういう方多いと思うんですけども、A さんもそれで悩んでて、
はい、
どんな観念を浄化したら独立できるようになるでしょうかと、
うん、
もうしんどいんです会社行くのがと、
うん、
いうご相談だったんですね。
はい、
ではその A さんはセッションを受けた結果どうなったのか、
うん、
見事独立できたのか、
うん、
と普通なら考えるかもしれませんが、実は今でも、
はい、
同じ会社に勤めていらっしゃる、
うん、
じゃあ今回のセッションは意味がなかったのか、
うん、
というとそうではなくて、
はい、
A さんはね、この独立できないという問題からね、
はい、
すっかり解放されてしまったんですね。
うん、なるほどね、
うん、もう問題というのがパッと消えてしまった、
うん、
落ち着いちゃったんですね。
はい、
うん、あれ何が悩んでたっけっていうのね、
うん
うん、そうなったので、今回その A さんのセッションを一つのシートにしました。
はい、
これがこのクラークのマトリックスという、
うん、これ、ね、DVD 買うとついてきますか。これもも
ちろんついてきますよ。
うんうん
うん、 コピーしてどんどん使っていただきたいと思う。
はい、
うん、で、気楽チャンネルではほら4対6の法則ってたびたびお話してるんですけども、
はい、
人間は少しでも楽な方行くよと、
うん、そうですね、
少しでも苦が少ない方行くよと、
うん、
うん、いう話ですけども、
はい、
このね、ヤッコシンのこの苦楽のシーソーって一、
うん、
つじゃなくて二つあるんですね、
うんうん、
同時に二つ存在している、
はい、
だから分かりにくいんですね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。それを、非常に分かりやすくしたのがこの苦楽のマトリックスで、
うん、
4つの質問があるから、
はい、
この4つの質問に回答していくと、
うん、
あ、ほんまに苦楽のシーソーって二つあるわって、
うん、
それがはっきり分かるんですね。
そうですね。
するとあら不思議、
はい、
それだけで心が軽くなる、
うん、
楽になっちゃう。あれ、
はい、
やりたいことやってたん、
うん、
なんやんと、問題悩む必要なかった、
うんうん、
自分で決めてやってたなって、
はい、
これ気がついちゃうんですね、
うん、
その気づきでドーンとストレスが落ちてしまう。で、残ったまだ残りますからね、
うんうん、うん、残ります。
残ったものはその回答を関連リストにして、
はい、
上階していただくと、
うん、
もうそれもすっかり聞いてしまう、
うん、
うん、ですからね、ああこれやってると、
はい、
問題って、
うん、
実はいつも頭の中にあったんやって、
うん、
うん、自分
の外じゃなくね、自分のね、
外には全く何もなくて、
うん、
自分の中に問題ってあったんだっていうことが、
うん、
この苦楽のマトリックスを使い倒して見ていただければ、
はい、
感覚的にはっきりすると思います、
うん、
はい、ですのでね、これすぐに使えちゃうので、
はい、
今ね、問題ごとなんか抱えて苦しんでおられる方、
うん、
ぜひね、これを、すぐにやってみてください。
はい、
はい、アンジュさんもこれね、これこのような形でセッションやられてるって、
まるっとこの4つの質問のセッションですね。
よ、もうこの感じですか。
この感じです。
まあもう4対6の法則みたいな。
そうですね。
ね、どっちが
意識と無意識の2つずつ聞いていくわけですね。
あ、そっか、結局自覚していないからってことでしょ。
そうです、
問題って。
で、意外とこう独立したいができないっていう人があるので、
うん、うんうんうん、
独立したいけどできないとどんないいことがあるのかなっていう質問をしていって、ないですよって粘るんだけど、実はもしかしたらなんて出てくると、
絶対にある、ね、
っていう感じでね、
うんうんうん、
あるね、
絶対にある。ただそれ自覚できてない、
ね、うん、だってできてないんだから、あるからできてないわけだから、あるよ多分とか言ってね、
う
ん、で、って言って考えるとね、やっぱり出てきますね、
うん、
このように
結局ね、浄化って本質的な自覚なんですよ。
うん、
自覚せえんと浄化もできへんから。
そうですね、う
ん、逆に自覚するってことでも浄化始まっちゃってるんですね。
はいはい、うん、
だからね、非常に分かりやすくしているので、ぜひちょっと、これもやってみていただきたい、
これすごいです、うん、
はい、それとですね、
はい、
セミナーの最後はこの海と波のワークということで意識の対話っていうのをやってみたんですけども、
はい、
これね、実際にセミナーが終わった後でも自分で朝刊の後で、
はい、
読み上げていらっしゃる方がいらっしゃって、
うん、ああねえ、
うん、このメッセージをね、
めっちゃ苦しかったのがね、これやってちょっと落ち着いたっていうの聞いたことありますよ。
あ、そうですか、よかった。
実際に、はい、最近、うん、
結局ね、この意識の対話、意識も2つありまして、純粋意識と自我意識っていうのがあるんですね、
うん、
でこの純粋意識から自我意識へのメッセージ、
はい、
はい、これ読めば、
うん、
本当だんだんだんだんね、
ね、
落ち着いてきます。このままでよく、先ほど冒頭で言ったように、
うん、
あ、ほんまよかったんやって、
ね、
理屈じゃなくて、
うんうん、
それがね、分かってくるんですね、
はい、
逆にメッセージの途中で、
うんうん、
何か抵抗を感じるのであれば、
はい、
それまだ執着している観念がある、
うん、そうですね、
うん、ということも分かるのでね、
うん、
ぜひやってみていただきたい、
はい、
と思います。
私ね、うん、このシートを自分で iPhone のボイスメモに入れて、
はい、うんうん、
で起き出してこうプリント見てってやるのは大変なので、自分の声で聞いてる。
入れた、入れてくれた、
入れた入れた、自分の声でね、このプリントに書いてあるのを読み上げて、
あ、それで聞いてもらってる、
でボイスメモ取っとくんですよ。
そ
うなんですよ、朝聞くんですよ。
なるほど、それいい。
で、なんか寝たり起きたりうとうとしながらね、スーッと入ってくるんですね。
そ
で DVD ができる、買うまでは自分の声でやればいいんで、
ボイスメモって気楽に使えますもんね、あれスマホ。
そうです、そうです。
あ、そっか、そうやね。毎回読み上げるよりは自分の声で聞くのも一緒のことやし、
うん、でもちろんね、うんうん、起き上がって、うん、あの上下の体勢になってやるんですけども。
なるほど。
まず朝すぐあのまどろんでる自分の声で聞くんです。
まどろんでる時に自分の声で聞いていく。
そうそうそう、うんうん、プリントをね読み上げておくんですよ。
なるほど、
ね、でそれでポイって押して、うん、
なるほど。
これ絶対続くの。いい、ね、あ、めちゃくちゃ簡単。
押すだけだもん、押すだけだもんね。
うん、そうそう。
あ、そりゃいいや、ぜひね。
ハードル低い。
アンジュさん方式で、
はい、
ぜひそのメモを使ってやって、ボイスメモでやってみていただいてもいいかなと思います。
はい。
はい、ということでですね、本日発売開始する DVD、必要せない法則はですね、まあ、一応盛りだくさんな、
はい、
目から鱗がこう落ちるような。
ね、今回本当メッセージが、うん、たくさんだし、
はい、
足立さんがね一番言われたいことがもうこれだったっていう理由もすごくね、
うん、
どんどん伝わってくるものなので、はい、ぜひぜひ ね、みんなも、
うん、
はい、
だから何のために関連情報やってるのかっていうのを今回はっきりすると思うんで、
う
ん、
そうですよね。
そう、そういう意味では情報ワーカーの皆様、これから、ね、はい、情報ワークやろうと思ってる皆様はぜひぜひこの DVD で、うん、自宅セミナーをね、
自宅セミナーを毎回ね、
はい、楽しんでいただいて、ぜひ実践してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。